それでは、ルカの福音書を開いてお読みしたいと思いますが、ルカの福音書の4章の18から19節、ではご一緒にお読みしましょう。ちょっと長いかな、ちょっとお願いします。私の上に父の御霊がおられる。主が貧しい人々に福音を伝えるようにと私に油を注がれたのだから、主は私を使わされた。捕らえる人に名前を、盲人には目を開かれることを告げるために、知恵だけられている人々を自由にし、主の御霊の死を防げたためにアメン。今日の御言葉はイエス様が30歳でなられました時に、あのヨルダン川で、バプテスマのヨハネを通して洗礼を受けられました。その時にですね、天から聖霊が鳩のような形を持って、下ってこられまして、天からですね、神様の声を出したということですね。その内容がですね、今日お読みしましたこの内容であり、これがイエス様の働きの働きを表す素晴らしい御言葉です。神様が私たちに準備してくださる恵みは、イエス・キリストを通して私たちに実現いたしました。どんな内容が実現しているのかを少し見ていきたいと思うんですね。まず第一番目に、イエス様は貧しい人々を、解放するために、貧しさの中にいる人々を祝福し、豊かにするためにまずいらっしゃいました。私たち人間というのは、二つの面においていつも貧しさを感じております。その第一番目はですね、霊的な貧しさがあり、また第二番目は肉体的な貧しさがあります。その霊的な貧しさというのは、それどういうふうに貧しさかと言いますと、それはですね、私たちの心の中に、イエス様を信じている私たちは、イエス様を信じている私たちではなく、人間というのは、神様を基本的には信じていません。私たちもかつて神様は信じていません。今はイエス様は信じていますが、かつては信じていませんでした。神様は信じていない人の心の中には何があるかと言いますと、聖書に書いてある信仰、信じること、期待すること、愛すること、その3つのものが完全になくなっています。でも人間は何かを信じなければなりませんし、何かいつも期待をしなければなりませんし、誰かを愛し、誰かに愛されなければならない、その寂しさを持っています。でも神様を信じてない人たちは、神様を信じてない人々はですね、本当に心から人を信頼することができません。神様を信じる人は人を信頼することができる。神様を信じている人は全てのことにおいて期待、希望を持つことができる。神様を信じている人は心から人をですね、許し愛することができる。ですから神様を信じてない人々は心貧しい、霊的な意味において心貧しい、人生に希望を持つことができないし、どんなことに人生においても信頼して、そしてしっかりとした人生を歩くことができないんです。でもイエス様がこの地上にいらっしゃいまして、私たちをその霊的な貧しさ、精神的な貧しさから私たちを解放してくださいました。私たちはイエス様に出会った時にこう言われたと思うんですね。私はあなたを愛している。あなたは本当にこの地上でとっても宝石に匹敵するような大切な存在だ。それにイエス様を通して神様が私たちを大切なものとして、私たちを愛していることを私たちに伝えてくださいました。そのことを通して私たちは、神様、あなたが愛してくださり、あなたが祝してくださり、覚えてくださるならば、私は、ね、神様、あなたを信じて、すべてのことを信じて、すべてのことを期待して、すべてのことに対して私は許しを持って、愛を持って生きることができると私たちは決心いたしました。ですから、イエス様は、霊的な貧しさ、精神的な貧しさから私たちを解放するためにまずいらっしゃいました。肉体的な貧しさというのはどうでしょうか。まあ、肉体的な貧しさというのはですね、私たちは日々体験していると思いますね。能力のなさ、そして何をしても、頑張り通せないというか、辛抱強くないというところの弱さ、 私たち人間は誰であってもですね、どんな人であっても自分の中に弱さを感じながら、そして、弱さを感じながら悩みながら私たち人間は生活しているんです。でもイエス様はですね、聖書の御言葉を通して私たちにこう言ってくださいました。第二コリント人の手紙の8章の9節の中に、あなた方は私たちの主イエスキリストの恵みを知っています、すなわち主は富んでおられたのにあなた方のために貧しくなられました、それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためであると聞いてくださいましたね。ですから私たちがこの人生で体験する、物質的なというか肉体的なその全ての貧しさをイエス様はその身代わりで全部受け取ってください。私たちが病んでいるならば、その病を取り除いて私たちに癒しをくださいましたし、私たちが人生に呪いを感じている、どうして私の人生はこんなに苦しいんだ、どうして私はこのもがいているこの苦しみの中から逃れることができないのか、私の人生には、ね、私の人生は喜びではなく私の人生は呪いだ、何に見ても呪いにしか見えないという、その呪いをイエス様は身代わりで十字架の上で、かかってください。7節の手紙の3章の13節には、キリストは私たちのために呪われたものとなって私たちを一本の呪いから救い出してくださいました、なぜなら木にかけられるものは全て呪われたものであると書いてあるからです。ですからイエス様は貧しい人たちに、貧しい者にその貧しさから解放する福音をイエス様は持ってきてくださいました。霊的な、精神的な、また物質的な、私たちの持っている、その肉体的な全ての貧しさからイエス様を、イエス様は解放するためにこの修行で福音を持ってきてくださいました。第2番目に、罪を許すために私は自我と書いてあります。イエス・キリストは罪を、人々の罪を許すためにこの修行に神から使わされてきたと、これに書いてあります。罪の問題というのは致命的な問題ですよね。一度犯した罪はですね、決してそれを、完全に贖う、人間的にはそれを解消することはできないでしょう。一度犯した罪はですね、私たちの体、私たちの人生を蝕んで、いつまでたっても私たちの良心を通して私たちを責めますよね。そしてその罪のために私たちは責められて責められて、自信を失って、そして努力する力を失って、そして我慢する忍耐力を失ってしまって、その罪は最後には私たちを捉えてしまうんですね。そして罪によって私たちは捉えられ、その罪の結果として神の裁きとして私たちは永遠の死、裁きを受けなければならないんですね。でもイエス様はその私たちのその罪と罪から来る永遠の滅びというか神の裁きに対してイエス様は身代わりで十字架で死んでくださいました。エペソ人の手紙の4章の17から19節に、これはですね、ギミセスが、私たち人間は道徳的に無感覚となった彼らは公職に身を委ねてあらゆる不潔な行いを貪るようになっています。次にコロナ人の手紙の2章の13節からお読みしますが、あなた方は罪によってまだ肉の割礼がなくて死んだものであったのに、神はそのようなあなた方をキリストと共に生かしてくださいました。それは私たちの全ての罪を許し、いろいろな定めのために私たちに不義、またいや私たちを責め立てている債務証書を無効にされたからです。神がこの証書を取り除け、十字架に釘付けにされました。私たちの住んでいる世界はですね、立法の世界ですね。聖書の立法の世界です。罪を犯したら罪の支払う報酬は死、罪を犯したら必ずや自分の蒔いた種は呪いとして自分の人生に刈り取らなければならない。人を責めれば私たちも後に人から責められる。まあ私たちはですね、その罪の呪いから生きれば生きるほど、時間を経てば時間を経つほど、私たちの罪は私たちを追い迫り、私たちを捕らえて地獄、また永遠の滅びと私たちを引き継いでいくんですね。でも神様はこうおっしゃったんですね。この立法の世界に似ている罪の支払う報酬は呪いであり、因果応報である。この世界の立法そのものから イエスを信じる者を解放し、その罪の呪いから完全に私たちを救ってくださったんですね。だからイエス様はですね、この地上に来た時に私たちの罪を許し、罪の呪いから罪の呪いを定めている立法証書、債務証書を全部無効にして、私たちを完全に解放してくださった。で、3番目に、盲人の目を開かれる恵みを与えるためにイエス様をお入れになったと書いてあります。私たち人間は2つの目を持っているというのですね。肉の目を持って、そしてもう一つは、心の目を持っていると言いますね。その目はですね、私たちの肉の目は、この地上の、真が万象を見る目です。ところが、私たちの見ているこの形ある真が万象の世界は、その背後にある神様の手によって、それは全て創造され、それは支えられているんですね。私たちは目に見えるところにおいて、これはもうダメなことだから、これは諦めなければならない、これは楽しいことだから楽しみながら、楽しんで喜んでもいいかもしれない、でも私の人生にはこれはもう私の人生に、これはどうすることもできない私の人生の重荷であり、私の苦しみそのものだ、これはどうすることもできない、これを見てもこれは私にとってはもう憎しみの塊であり、これは苦しみの塊であるというふうにしか見えないことがある。でも私たちが肉の目を持って現実を正しく判断することはいいことですけども、その神様の目を見ると、災いと思えているその出来事の背後に、その災いが祝福になるということを見る目が神様の目なんです。私たちはこの肉の目を持って生活をしているから、何事においても、ね、私たちは、この失望してしまって苦しみの中に入るんですね。でも肉の目で見るこの世界の背後に、神様の祝福を持って神様が働いていらっしゃることを見ることができる神様の目、霊の目を私たちが持つならば、私たちの人生には憂いがなく問題も解決へと導かれることができるんです。ですね、ヨハネの福音書の、ですね、まず使徒行伝の9章の18節の順番ですけど、見ますと、すると直ちにサウロの目から鱗のようなものが落ちて、目が見えずになって、彼は立ち上がってバプテスマを受けて、新しい人生を彼はスタートしたと書いてあります。私たち人間は、ね、肉の目を持って生きているならば、どんな時にもですね、苦しみから逃れることができないし、苦しみの中を生きなければなりません。でも神様、どうぞ肉の目はいいです。確かに肉の目を持って物事は正しく判断することは必要かもしれませんけども、肉の目で 見えることだけが全てでないことを私教えてほしい。この肉の目ではなく、ね、物事の真理を、探る、それを知ることができる神様の霊の目を持って私を、目を開いてくださいと願わなければなりません。ヨハネの福音書の9章の一節の中に、一節からずっと7節までずっと書いてあるんです。9章の中に書いてありますね。盲人が、生まれつきの盲人の物乞いをしている盲人を見られて、イエス様は憐れみを与えてその目を開いてくださいました。椿をつけた泥を目に塗って、それをシロアムの池に行って、使わされた者の池という意味がある、その池に行って、その水によってそれを脱ぐならば、目が開かれてしまったんだ。咳が起こってしまったんですね。で、この時の盲人は、目が開かれたから、目が開かれることが自分の人生において幸いなことだと思っています。でも彼は実際に目が開かれて、盲人の苦しみとか呪いとか、この世の呪いから解放されたんですけども、さらにその目が開かれて、神様を見る目、神様を見る心の目、信仰の目が開かれました。その時にですね、自分の貧しさや生まれてその盲人で苦しんだ人生なんていうのはことに関しても、信仰の目が、神様の目が開かれたら、それらのことは苦しみではなくなってしまったんです、ね。この文字はこう言ったでしょうね。イエス様おっしゃいました。 神の栄光を見るために、神様ご自身を見るために、私は苦しむ中を通ったと、彼もまたイエス様もそれに言ってらっしゃいます。ですから目が開かれて、物事の本当の真実の姿を神様の目を持って見ることができたならば、私たちの人生に起こる目に見えるところの災いというものも、これは私たちにとって災いではなく祝福と見え、喜びと見ることができるんです。
だね。
だから私たちは目が開かれることをいつも願わなければなりません。肉の目だけで生きているなら苦しみばかりがやっていくでしょう。でも苦しみの背後に働く祝福された神様が働いていらっしゃることを信じる目、それを見ることができる信仰の目を私たちはいただかなければなりません。第4番目に、イエス様は知恵かけられる人々を自由にするために、この地上にこの世に降りてこられたと書いてあります。私たちは知恵立てられているという意識はないかもしれません。でも私はクリスチャンになった時にですね、聖書には自由になったと書いてあるんです。で、クリスチャンになる前に何が自由かと思いましたね。クリスチャンになる前ですよ。クリスチャンになる前にクリスチャンの生活とか聖書を読んだらですね、ものすごい立法が多いな。神様は私が完全であるように、あなた方も愛においても力においても、生きることにおいても許すことにおいても、生活する仕事をすることにおいても、もうですね、完璧なぐらいに神様は私たちに立法を通して命じていらっしゃる。で、聖書では立法、神様の立法に従うこと、戒めに従うことはあなた方に自由を与える素晴らしいことなんだと書いてある。いや、実際にこれはこれに従うとは不自由だと思いました。日曜日礼拝からあかんでしょう、ね、重機献金を捧げて、そして捧げ物を処給しなければならないでしょう。そしてお祈りを欠かしてはいけないし、お祈りを欠かしたらえらいことが起こるということになるし、神様の守りがなくなってしまうでしょう。あ、もう本当に不自由だなと思いましたね。でもクリスチャンになった時に逆に今は自由なんです。神様の御手の中で責められることなく、罪に捉えられることなく、神様の前に失敗しても守られて、何があったとしても必ず私の人生には神様の守りと、後には必ず喜べる祝福がやってくるという、その信仰の確信を持った瞬間に、この地上の全ての出来事は私にとって、また聖書の立法は私にとって何が、ね、束縛するものでなく自由を与えるものだと、今は感謝を捧げることができている。クリスチャンになってから逆にですね、世の中の人を見たらですね、不自由だなと思うね。何か嫌な出来事を災いがあってきたら、もう私の人生ダメだと言って行き詰まってですね、もう人生を早く投げてしまっている人はたくさんいらっしゃいますよね。私もクリスチャンになってからですね、何が苦しみがあってもう人生ダメだ、ね、人生頑張れば何度でも道開かれるんや。神様はそのように努力する者に祝福を与え、我慢する者に必ずや喜びを与えるように、この世界に働いていらっしゃることを信じることができるなら、なんでですね、人生が苦しみなのかと私は思います。ですから、どんな苦しみやどんな病がやってきたとしても、神様を信じ、神様を信じる信仰の根があり、神様の祝福を信じるならば、私はどんな時においても神様の前に大きく問題に立ち向かうことができるんです、
まあね、
だから神様はですね、全ての人は知恵かけられている、私の人生ダメだという思いや困難の中に、私の人生をダメだと投げ出している、支配され知恵かけられている人々を、そんなことないよと言って神様は自由を与えるために、イエス様はこの地上にいらっしゃった、
まあね、
今から考えますと、私の考え方はですね、物事を考えるのは否定法なんですね。で、悪いことを全部物を考えてて、悪いことを全部やるって、例えば、友達、初めて友達に会うと、新しい楽器、学年に入る、新しい学校に入って、友達に会うでしょ。その友達を昔は評価するときはですね、否定法、悪いことを全部やるって、こんなとこは嫌い、こんなとこは嫌い、こんなとこは嫌い。そして、ね、いいとこがあったらこの人と付き合うという、そして、来てる方で言ったら、残らないね。ほとんど残らない。 で、逆に言えば自分自身も切ったら別に残らないです。切れ方でやると、それでなくなってしまうんですね。本当にそういう言い方をしていました。でもね、今度逆にですね、神様を信じている人がですね、その人の良いところを見て、良いところに信頼して、良いところに期待して、良いところを愛することができるようになったときに、その人との信頼関係がそこから新しく作り変えられることを信じました。神様は人間関係を祝福するために、豊かにするために、人生を豊かに生きるために、私たちに、捉えられている私たちを解放するためにイエス様はいらっしゃった、うん、最後に第3番目に主の恵みの時を知らせる告げ知らせるためにイエス・キリストはこの世に来られたと書いてあります。イエス様はこの素晴らしい神の福音を多くの人々に、伝えるためにこの地上にいらっしゃいました。私たちは神様の恵みを受けてこの恵みをですね人々に伝えなければなりません。そしてね、伝えるということは重荷ではないんですね。私の喜びが今よりももっと大きくなるためにイエス様の喜びを人々に伝えます。うん、私が吸いかけられている、圧迫されているものからもっと自由になり、もっと楽しく快活的になるために私たちは人々を祝福し、人々に祝福を与える。うん、だから、神様の祝福をいただいて、ああ、私は祝福されたと言って、これを持っているときには、それは小さなものなんです。でもその小さな喜びを人々に述べ伝えるときに、それは私の喜びがその人に与えられ、その人と私の間において、また大きな喜びとして増加されて、神様からプレゼントされている。これから、喜びたいと思う人は、喜びを、人々を喜ばせます。祝福されたいと願うならば、ね、経済的にも霊的にも祝福されたいというならば、人々を祝福してしなさい。そうすれば、神の祝福はさらに私たちに与えられる。例えば、水がせき止められていて、歯科医みたいなもんですね。出るところがなくて、水がどんどんどんどん、ネズミをどんどんどんどん溜めていったときに、それを流さなければ、恵みは恵みであると、それは腐った恵みなんでしょう。水は流したときに、さらに上から新しい水が流れてきます。神様の喜びを持って、その喜びを持って人を喜ばせるならば、神の喜びがさらに注がれて、私たちはさらに神の喜びに入ることです。
ね、
神様から祝福された、もう豊かな祝福された生活が与えられたときに、これを貯めておるならば、それはいつかその恵みが、腐ってしまって、それは私たちを腐らすものになってしまう。でも、流すならば、神様はさらに大きな祝福を持って、私たちの人生を豊かにしてください。
ね、
私たちはそれにおいて、イエス様がなさいましたように、ね、恵みの時を告げ知らせる、喜びを人々に分け与え、喜びを告げ知らせるもの、祝福を人々を祝福し、自らも祝福の中に入るものとして、私たちは福音をですね、大胆に語っていかなければならない。
ね、
今日はですね、捉えられているものがいるならば、捉えられているものがあるならば、神様の前に委ねて、それを全部取り除いていただいてまいりましょう。私たちは、イエス様と共に人生を歩んでいます。イエス様は私たちを、この御言葉を通して、いつも助けようとして私たちに働いています。必ず私たちはどっかで、どっかのところで捉えられて、つまずいて、目が見えなくて、失望して、そして、恵みをとどめて、そして、その中で時代が踏んでいる人は、必ずそこにいらっしゃるんですね。でも、聖書の御言葉にあるように、イエスは私たちを祝福するために、今も私たちの内側に働いていらっしゃいます。
ね、
はい。愛する神のお父様、あなたの素晴らしい御名を賛美いたします。神様、あなたは、盲人の目を開くために、貧しい者を解放するために、罪を許すために、知恵たられている者、圧迫されている者を解放するために、神様とまた、恵みを私たちに溢れるように、この溢れさせるために、イエス様は私たちに今も働かれていらっしゃることを感謝します。神様、その祝福された、本流を しっかりと押し流されて、恵みに押し流されて生きる私たち一人一人としてくださいますようにお願いいたします。主イエスキリストの御名によって祝福しておいでいたします。アーメン。